第二章、一節から七節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これは、キリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために、おのおの自分の町へ旅立った。ヨセフも、ダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には、彼らの泊まる場所がなかったからである。八節から二十一節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主メシアである。あなた方は、布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然、この天使に、天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝かせてある血のみごを探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は、皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアは、これらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。八日たって、割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。二十二節から三十八節。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆、主のために性別される、と書いてあるからである。また、主の律法に言われている通りに、山場と一つがいか、家場との雛二羽を、生贄として捧げるためであった。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして、主が使わすメシアに会うまでは、決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。 これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの誉れです。父と母は、幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり、立ち上がらせたりするためにと定められ、また、反対を受ける印として定められています。あなた自身も、剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。また、アシェル族のファヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ、84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。39節から40節。親子は主の律法で定められたことを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。41節から52節。さて、両親は、杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり、質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆、イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。